皆さんこんにちは。私の声は年明けになると思いますが、皆さんは良いお年をお迎えでしょうか。2020年はコロナのために全く1年の活動ができない。皆さんの生活も大変不自由なものになっていたのではないでしょうか。新型コロナの感染拡大によって日支連の活動は1年間ほとんど予定のものがこなせませんでした。宮城県での大会は中止、女性協や青年協や音楽協の大会も中止、各ブロックの大会研修会も中止などなど、大変私たちの活動が制約された1年でした。その中にあっても皆さんの1年の中での取り組みが一つ一つ前進したものもあるのではないかと思います。日支連においてもコロナという感染拡大の中で工夫しながら将棋大会というものをオンラインで実現するなど、いくつかの新しい取り組みができた年でもありました。そうした1年間の苦しい思いを今年、すなわち2021年にはどういうふうに生かしていくのか、そういうことも考える1年のスタートにもしなければなりません。そういうことを考えながら1年間を反省するとともに、そこから私たちの新たな出発として何を作り出し、何を発想するのかということも、ぜひ皆さんと知恵を出し合いたいと思います。そうは言ってみても国の動きもそれなりに活発に動いておりますので、少しその紹介をしたいと思います。まず一つは福祉と雇用の連携という政策が大きく前進し始めました。2020年10月からは、福祉の政策を通勤や自営業にも適用しようという福祉と雇用の連携が実現しました。例えば通勤に同行援護事業が使えるようになったとか、あるいは自営業者である阿波木市の皆さんが施術所における支援とか、訪問マッサージに行く場合の介助とか、こういうものも援助を受けられる、同行援護を使えるというふうに制度が大きく前進したわけであります。ところが形はできたものの、具体的な中身としては極めて不十分なままでスタートしております。そのために現時点では全国で超例外的な取り組みとして14自治体で動きはありましたけれども、視覚障害者を対象としたサービスは全く実現しておりません。国においてもさらにそれを前進させるため、福祉と雇用の政策の連携を図るための検討会が設置され、その中でいくつかのワーキングチームで専門的な議論もし、2021年6月にさらにこの福祉と雇用の連携を前進させて、私たちの社会参加、とりわけ雇用の前進に向けた取り組みが進むためのまとめがされる予定であります。ぜひ期待したいと思いますし、その場面で私たち日支連の力も発揮していきたいと思っております。二つ目には、昨年議論されてきた障害者差別解消法の改正の問題であります。残念ながら2020年度中には法律改正にまで至りませんでした。しかし2021年の通常国会では、障害者差別解消法の改正法がほぼ間違いなく提案されると思います。その中の最大の目玉は、民間事業者による合理的配慮の提供が努力義務から法的義務に格上げされることであります。これが実現しますと、私たちの社会生活に大きな前進を勝ち取ることになりますし、それをテコにした取り組みが我々にも求められるわけであります。2021年の5月の24日25日には、岡山県で全国大会を予定しているわけでありますが、その大会ではこうした取り組みの成果をぜひ皆様に報告できる場にもしたいと思っております。私たちの新しい1年が、いわゆるイノベーションという言葉で示されるように、新しい切り口、新しい発想でものを取り組む1年にしたいと思います。